さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。よいしょ。はい、では、はい、出発。今日は、パート行きます。うん、さてと、いい天気ですね。この間台風12号が来てましたけど、皆さん大丈夫でしたかね。私がね、ちょうどその時に、東京に行ってたんですね。で、ちょっと今日はその話をしたいと思うんですけれども、3年ぐらい前に、息子、1号くんが、まあ、7歳ぐらいの時に、10歳になったらね、ハーフ成人式、まあ、20歳まででね、半分まで来たよっていうことで、親子で2人旅をしましょうという計画を立てたんですよ。ね、今年がちょうどその10歳の年だったんですけども、まあ、去年からの9月から、まあ、今年の8月の間に、10歳の間に、ママと2人で旅をしようっていう計画を3年ぐらい前から話してたんですね。で、それをいよいよ、東京の方に行って、観光してきたわけなんですけれども、なぜ東京になったかっていうと、いろいろ候補はあったんです。冬はね、なんだっけ、ウニ、イクラを食べに行こうかとかね、はたまた牡蠣の、広島の方に行こうかとかね、いろいろ冬の間も計画を練ってて、早く行こう早く行こうって言って、本当は1泊2日の予定やったんですけども、なんとね、春ぐらいになってから、奄美大島に住んでる兄が7月末に、学会でね、東京に行くよっていう話があったんですよ。で、ああそうなんて、うちらも夏休み入ってからどっか旅行行こうかな思ってるって言ってたら、なんと同じぐらいの時に、まあ、東京に来るんであれば、ちょっとね、なんか、いいことあるよみたいな話で、で、よくよく近づいてきて、どうしようどうしようとか言ってたら、まあ、東京じゃなくても全然良かったんですけども、なんと、株主優待券でですね、ホテル代が半額になるチケットがあるよって言われたんですよ。それも結構まあまあいいね、ホテルの方で、マジでちょっとそれ半額って言うならば、もうじゃあもう東京にしましょうっていうことで、まあ一応東京に決めたんですね。それが1ヶ月ぐらい、まあ6月ぐらいやったかな。はい。まあ、ホテルと新幹線もネットで予約して、そうするともうあれですよ、新幹線とね、ホテルだけ予約をしてしまえば、もう後の計画はね、後でどんどんこう入れていけばいいので、でどこ行くどこ行くって言って決めてったのが、結局ね、出発の 2,3 日前ですよ。でその3日ぐらい前に、ちょうど朝の、ワイドショーか何かで、1号くんが見たんでしょうね、ガンダムベース東京っていうところがあって、プラモデル、ガンダムのプラモデルがめっちゃいっぱいあるっていう情報を掴んできたんですよ。で、 朝起きるなり、もうママここ行きたい、東京のここ行きたいとか言って、何があんのとか言って、でお台場って遠いんちゃうんとか言ってね、私はもうあんま乗り気じゃなかったんですけどね。でまあその話をジョンの方にしたらば、おおそこはガンダムの聖地みたいな、なんかねユニコーンガンダムかなんかねいう立像があるらしくって、でそれをぜひ見てこいと、もう暑いんですよなんか話がねはい。でまあ深夜にそういうラインもして、うん、じゃあまあそこは行くかっていう話になったんですけど、まあ台風がね来てるので、とりあえずその金土日の2泊3日の予定やったんですけども、土日がどうやら直撃するという話だったので、金曜日も行ったその日にもう雨がまあ小降りの間にその一番行きたいところに行ってしまおうっていうことで、はい、まあまず到着したらば、ガンダムベース東京っていうところに行きまして、大きなねガンダムの立ってる立像をね見たりしたんですけども、まあまずね着くまでももういろいろ大変でしたねまあまず喧嘩が多い親子喧嘩が、で何に怒るかこっちがね言うと、なんかね1号くんがねなんか機嫌が悪くなるんですよ、すぐに拗ねたりとか、もうそれがねイライラしてね。で1号くんがなんでそうなるかっていうと、その計画がねスムーズにいかない場合、うまくなんていうかな、あー何線で行こうかな、こっちの線で行こうかな、あでも行ってみたらやっぱりこっちのなんとか線の方が良さそうとかいう急な変更に弱いんですよね。でさっきはこれこれで行くって言ったとかね、もう一回口に出してしまうとこう変更が聞きにくいっていうのと、あと満員電車、人が多いのと、なんか匂いと人の多さと埃がなんかダメみたいでもうずっとくしゃみして東京着いてから、で匂いもすごい気になるらしくて、でもね彼はずっと鼻炎なのであんまり匂い分かんないんじゃないかなと思うんですけど、私はね全然分かんなかったんですけどね。で人が多くてもうしんどいと、でも東京着くなり機嫌悪いんですよねもういや大丈夫この3日間っていうね、はい、まあそんな出だしでしたけれども、まあとりあえずガンダムベース東京行ってガンダムと写真撮ったりとかね、なんかいろんなねなんていうのプラモデルをで、ね、もう足が痛くなるまで探してね。でその東京着いてすぐぐらいに兄に会って、でちょっとお小遣いをもらったんですよ。で1号くんにはね5,000円、そして私にもお小遣いもらったんですけど、くれたんですけど、1万円いただきましてですね。そしたら おじちゃんね、兄がね息子に言うんですよ、このお小遣いはこの旅で使い切りなさいと、残すではないぞとなんでかっていうと、お金で残すと帰ってからね、2号くんが怒るのではい、もうこの東京にいる間に使い切って遊んで帰りなさいということで、まあその前に私も東京でまずは1000円お小遣いあげるので、なんか欲しいものがあればもう食べたいとかね、もうジュース欲しいとか、そういうのはもう全部自分で買ってくださいと。で交通費をママが出します。でもうお土産とかはまた別で考えるので、 とにかくこの、街中でね飲みたいとか食べたいとかねちょっとしたものっていうのはもうその1000円で賄ってくださいということで渡したんですけども、さらに5000円が来たのでね、6000円って言ったらもう子供にしたらめっちゃ大金ですよ。でそれをねもうリュックに、入れてもうドキドキしながらね、でももう真っ先に、ガンプラ3500円プラスなんかあの台にするやつかな、なんか分かんないけどね、なんだ逆襲じゃなくて何やったかな、なんとかのオルフェンズやったかな、鉄壁のオルフェンズかな、なんかそういう感じの、それもガンダムなんですよね多分ね、の敵側って言ってたと思います。敵側のなんかガンプラを買って、もうね初日に買うのでずっとでっかい箱持ち歩くっていうね、もう難儀なことですよ。まあ、その日一日ずっとそのでっかいカバンっていうのを箱を持ち歩いてね、でその晩からですよ、もうあのホテルでパソコンが自由に使えるスペースがあったんですね。でそこでガンダムのことをめっちゃ調べて、でそれをプリントアウトして絵に描きたいやらね、でもうすぐにもう作り始めたいっつって、いやもうでも道具がないでしょうとかね、もうパーツなくしたらあかんから家帰ってやろうとか言って、そしたら今度は自分で買ったプラモデルなのでなんか塗装塗りたいとか言い出して、でもう一回明日同じお台場に連れて行けと、で塗装するねなんか絵の具とかなんかを買いに行きたいからもう一回お台場連れて行けと、いや塗装はさもうそらしてもええか知らんけど、全然奈良に帰ってもあるからね、そうもう落ち着いて、そしてその塗装とかもなんかいっぱいなんかね種類があると思うので絵の具とかのね、残り2000円ぐらいで足りないでしょうみたいな、わかんないけどね、でなんかアクリル絵の具とかそんなんでいいんだったら全然ママ持ってるしみたいなどんな塗装するんだかわかんないですけど、でなんでそういうことを言い出したかっていうと、ガンプラは初めてじゃないんですよ彼は。兄がね、彼の、おじさんにあたる私の兄なんですけども、が去年の夏かな冬かなにガンプラを買って、それを一緒にレクチャーしてこうどういう風にカットして、もうめっちゃ細かいんですよ兄はね、そういうすごい神経質でね、でそれをもう道具の置き方とかどうしたらなくさないかとかね、まあ、すごい、まあ、最初に叩き込んで、ね、もうきっちりとしないとめっちゃ怒るんですよはい、甥っ子に。でなんかそのガンプラのね制作を一緒にさせたんですけども、でまあいちごくんはもうそういう作るのがすごい大好きで、レゴとかねちっちゃい時から骨骨ザウルスとかああいうのすごい好きで、もうチャチャチャって作っちゃうんですけども、私すごいそんな苦手なんですけどね、二号くんもね、で、ただそれを今すごい何て言うかな、箱に入れ、箱っていうか透明の箱に入れて、それを今度はデッサンしろと、おじさんにね指示されていて、それがまあうまく描けるまで一生懸命描いて、でそれを、お年玉のねちょっとアップ率につながるっていう課題をね出されてるんですけど、まあ1枚ペロって書いただけでね多分お小遣い上がらなさそうですけども、まあそういうので結構こう プラモデルを作ったんだけども、すごい横からうるさくうるさく言われて、自由にこう形変えて遊んだりとかね、掴んで遊んだりとかさせてもらえないプラモデルを作ったので、今度は自分で買ったから自由に触ったり動かしたりカッコつけたりとかできるので、塗装もやってみたいと。もうおじちゃんが聞いたら、もうそれはもうね、怒るっていうか、まあすっごいこう口うるさく言うと思うんですけど、私は別にうまく塗れなくても、下手っぴでも全然失敗して学べばいいじゃんっていうタイプなので、あんまりそのなんていうの、ガンプラに思い入れもないので、水玉に塗ってもいいじゃんぐらいの気持ちなんでね、いいんですけどね。多分おじちゃんはすごいガンプラ愛がすごいんで、はい、多分ダメなんでしょうね、なので、まあ、自分で作ったからということで、まあ、塗装したいと言い出したんですね。もうずっとなんかもうこの近くに塗装屋のプラモデル屋さんがあるからとかね、もういろいろいろいろ言ってたんですけども、なんとかジョンの方に踏みとどまってもらって、奈良のどこどこっていういつも行くねお店屋さんにあるから、帰ってきてからパパも一緒に探すから、それまでちょっと我慢しなさいみたいなね、お金も足りないだろうしって言って、まあなんとか踏みとどまってもらったんですけれども、はい、無事にお台場は2回目行かなくて済みましたで2日目なんですけれども、2日目もそこまでね、あんまり雨も降ってなく曇り程度で、なんならちょっと涼しいぐらいでね、台風がもうすぐ来るよっていう時だったんですけれども、はい、そこで、まずどこ行ったかな、よいしょ、朝から、あ、そうあれだ、銀座に行きまして、おっと、よいしょ、銀座の松屋、最終日1日前でしたけれども、よいしょ、海のちかさんの漫画家さんのね展覧会に行ってきました。やっと行けました。もう長いことね行きたかったんですけどね、あちこち全国巡回してたんですけど、全然行く機会というかね、なんか行けなくって、大阪の時とかも、ようやく東京でね、あ、東京でやってるじゃんっていうことでね、ちょっと行ってきましたよ。で、原画もすっごくたくさんあったし、なんか、なんていうの、ネームから仕上げまでのどういう過程を、辿っていくかっていうのとかの展示とか、手塚治虫賞とかね、そういうなんとか漫画大賞みたいなんとかも取られてるんですけれども、3月のライオンとか蜂蜜とクローバーっていう作品が有名なんですけども、それでね賞を取ってる時の、賞をいただいた時のなんかこう服の展示があったりとか、すごい繊細なレースのね、なんかこう特別あつらえたやつだったと思うんですけども、なんとかさんというデザイナーさんが作ってくれたみたいな書いてあったんですけど、めっちゃ細かったですね。こんな華奢な体で漫画をすごい描いてるんだみたいなね、写真はないですけどね、ご本人の顔とかは出されていないの で、あと道具の展示とか宝物、海の地下さんの宝物の展示とか、まあ、お部屋のものとかそういう展示とかがあって、で、描いてる原画、表紙になった原画とかもね、うわなんか思いのほか、まあ村があったりするんですけど、まあちゃんと表紙とかになった時には分からないし、あなんか 線一個にしてもペンだったりシャーペンだったりで書いて塗った後に主線を足してたりで、主線が黒じゃない場合も多くってミントグリーンの時が結構あるんですよね、とかこの線は本当どういうなんていうかダーマクラフトのめっちゃ細い版とかよくわかんないんですけどね、ペンではないっていうだけど柔らかい線が描けるっていうあの道具とかがね、まあ、多分シャーペンだと思うんだけどもちょっとわかんないっていうね、とかあと草壁の絵の具とか使ってはったんですね、あとアクリルガッシュ、とか透明水彩絵の具かわかんないんですけど不透明かもしれないですけども、チューブで出したあのパレットにいっぱい出して乾かしてるやつとかあれも多分ね海外メーカーじゃないような気がするんですけどねちょっと分かんないですけど、でもあの彼女はすごいねミントグリーン系が好きなんだなっていうのは分かりましたね、いっぱいその手の絵の具が並んでました。はい、まあそんな感じでもうあの私はもう大量の原画も見れたし、グッズもちょっと買ってね、ポストカードとかねタオルとかも買って、まあ、これは自分用っていうか猫が好きなあの猫のブンちゃんっていうねあの飼い猫さんがおられるんですけど海野さんのね あのタオルがあったりとかしてそれを2枚買って、ジョンの一人暮らしへ、ジョンも好きなんですよ3月のライオンがね、なのでそれをお土産にして一つは友達の誕生日プレゼントで一つはジョンにあのあげましたけれどもね、はい、まあそんな感じでちょっと、旅の前半は、このぐらいにしときたいと思います。ではパートに行ってきますので帰り道に後半を話したいと思います。では行ってきます。
さてと、はい、では帰り道になります。いいよよくしゃあ熱い、車のハンドルが熱い、そしてめちゃくちゃ晴れてますな。よいしょ、もうポコポコポコポコ雲が浮かんでおりますけれども、さあ今からね、30分以内に実家の方に行きまして、子供たちを乗っけて自分家帰ってお化粧を落としてそのまま皮膚科に行こうということでね、無理ですね今3時5分、わあちょっとねパートが終わる予定がちょっと遅くなって3時半に皮膚科の予約をしているんですけれども、これはちょっと厳しいですね。もうよっぽど空いてたら道がまあギリギリかな。まあそんなことで、はい、なんでね化粧を落とすかっていうと、今日皮膚科でね顔のなんかこうちょっと出来物とか見てもらうのに、お化粧を落としといてくださいねって言われたんですけどね、今夏で暑いんでウォータープルーフのね、いろんな化粧品使ってるので、拭き取りだとね綺麗に取れない、まあ、取れるのかもしれんけどね、ちょっと一応顔バシャバシャしたいので一回家帰って強力なクレンジングで、化粧を落としてバゲの皮を剥がしてやりたいと思うんですけれどもね、で、サンバイザーをして日に焼けないようにして皮膚科に向かうという感じであります。では、帰りは親子二人旅の話の続きをしましょう。もういっぱいね話したいことのいろんなトラブルがあったことの
全部忘れますよね、すぐに喋らんと。初日の夜にね、実はちょっと喋って録音しとこうかなとか思ったんですけどね、まあやっぱりちょっと一号くんがいるということでなかなか喋りにくいっていうね感じやったし、ちょっと疲れてね、ゴロゴロしとったんで全然撮れてなかったんですけども、2日目はそう、空飛ぶペンギンっていうね、本当に空を飛んでるように、ペンギンがねように撮れるという噂のサンシャイン水族館に行ってきました。もうね、ツイッターでずっとサンシャイン水族館の情報をね追っかけて1年以上かな、コツメカワウソの情報だとかね、まあ、そういうのをこう見ながら、わもうペンギンこんな写真撮りたいとかねいう感じでずっと見てたんですけど、東京の友達に聞くと、まあそんなサンシャインは、そんなに広くないし、そんな大したことないよっていう感じで、それなら品川水族館とか、まあ、別の水族、こういう水族館もあるから、そっち方がいいよっていうのを言われとったんですけども、もうギリギリまでね、ちょっとどうしようと思ったんだけど、まあでもやっぱり、もうサンシャインにずっと行きたかったんで、まあしょうもなくてももういいやと思って行きました。はい。で、その海の地下店の、海の地下、世界の世界店から、銀座から池袋の方に移動しまして、で、サンシャインまで歩いて、その時にね、ちょっと雨がすごい降ってきたんですよね。で、水族館もそんなにね大したことないっていうほどでもないですよ。私は結構楽しかったです。水族館すごい好きなんで、で絵も描きたかったんですけども、今回はちょっと絵を描くのは旅の中では封印して、一号くんのとの思い出作りのためだけに動こうと決めてたので、まあ、ずっと計画してたしね、まあ、絵を描くのはまた今度の機会に、いつでも来れるわけじゃないけど、まあ、絵のためにまた旅行はすればいいので、まあ、今回は一号くんが、まあ、自分のためだけにママが思い出作りをしてくれたっていうことを、まあ、最優先にして動こうと思ったので、絵も一枚も描かずに、はい、帰ってきましたけどね。いやこんな旅は本当、絵を描かない旅なんて十何年ぶりぐらいちゃいますかね。家族旅行でもだいたい一枚は最低でも描いてたんで、まあいいか悪いか別にしてね、家族もそれを優先してくれてたんですけど、まあ、今回に限りはちょっとぐっとこらえて、もうスケッチブックを持っていかずに、泣く泣くホテルに、一応持ってったんですけど、ホテルに置いていきましたけどね。はい。で、一号くんが一生懸命いろんな写真をね、撮ったりしてくれて、もう自分の方が上手だとかね撮るのが上手だとか言いながらやってましたけど、まあいろいろ、そうね、空を飛ぶペンギンはうまいこと撮れましたけど、なんていうのかな、あれ作りどういう風に言葉で言えばいいのかな、絵に描いて説明はジョンとかにもしたんですけど、これどういう仕組みみたいなことになってるんですけど、あの形なんていうのかな、ちょっとね、人間が、まあ、立ってその前に薄い、まあ、1メーターとか2メーターぐらいの幅厚みの、ガラスがあって、まあ、アクリルかな、でそれが L 字型に人間が立った上に L 字型に、水槽があると。だから水槽 なんていうかな、簡単に言えばトンネルみたいになってる、水槽をパーンと半分で割ったみたいな感じで、でその、そこの間にペンギンが泳ぐんですけど、そしたらその L 字の L の長い方の棒のところの向こうに草とか木を植えてるんですよ、水族館のね向こう側にね、まあ屋上なんですけどペンギンは。でその向こうに木とか植えたその向こうに、景色のビルとか空とかがあるんですね。でそれをペンギンが泳いでくるタイミングに合わせて L 字のその長い棒の方の、ところを写真を撮ると風景、木とか空とかビルとかの風景と相まって空を飛んでるようにペンギンがね空飛んでるように見えるという仕組みになってました。伝わるかなこの説明で。ちょっとブログの方に写真をアップしときます。はい、あと自分で描いたイラストで解説しておきます。言葉が全然伝わらないっていうね。はい、まあそれが撮れたのですごい満足。まあ晴れてはいなかったんですよ、台風来てたんで。だけどまあ空ってわかるし、まあ曇ってるけども、まあ大雨じゃなかったんでね、はい、良かったです。でその後ですよ、大雨になったのはサンシャイン水族館を出ようと思った時にもうちょっとねもうだいぶ足が疲れてたんで、1号くんとスタバに行こうって言って、スタバが同じビル内にあったのでスタバに行って、そしたらドゥワーッと雨がね降ってきて、もう恐ろしかったですよ。もう吹き込むで、ね、吹き込んでっていう感じで、でちょっとしばらくまあ雨がね止むまで休憩しようって言ってしてたんですけど、うちのその泊まったホテルってなんか持ち出しできるスマホがあったんですよね。で私の携帯ってすごい充電がなんていうかなすぐ減っちゃうので、もう2年ぐらい前のやつなんですけど、バッテリーがねあんまり持たなくって、でじゃあお出かけ用にネットもつながるようになってるスマホが持ち出し用にあったので、まあ、それを1号くんが持ってたんですよ。でそれをもうことあるごとにね YouTube 見てずっと見てるんですよね。だからスタバでもずっと見てて、でポケットに入れて、でちょっと待ち時間があればもうすぐに取り出して見るんですよね。でまあそれはいいんですけども、うん、まあしゃあないねって言って、でスマホをねこう電車とかでいじったりとかするのが夢だったんですって、やってみたかったと、うん、大学生とかがねやってるようなスマホいじりをやってみたかったっていうので、まあ変なの見ないでねっつって時々覗いてたばいたんですけど、でそれをスタバでやってて、でその後に今度また電車で乗り換えて、サンシャインの後どこ行ったかな、2日目、サンシャインの後はどっか行ったんだけどな、あどこだったかな忘れちゃった、うん、まあ池袋からホテル帰ったのかな、まあ、どっか行きました、どっか行ったけどちょっと今はパッと思い出せない。でその有楽町かなんかで乗り換えたんですよ。その時に突然ね子供1号くんがママここの駅にもう一回戻ってくるって言うんですよ。いやもうこの後は戻ってけへんなとか言ってたら、なんか青ざめるんですよね。どうしたんって言ったら、ママホテルのカードキーが
ないとか言って、うっそーっつって、マジであんなんなくしたらめっちゃやばいよーって言って。でもポケットっていうポケットを大探ししてたんですよ。全然見つからない。で、2枚あったんで、2枚あったっていうか1枚だけだったのを、まあ、2号くんが、1号くんが自分でホテルのフロント行って、なんかエレベーターも乗れないんで、もう1枚くれっていうことでもらってきてたやつが、自分のポケットにどうやら入れてたらしくって、で、それを、スマホをねポケットにね入れてね、出し入れ出し入れして YouTube 見てる間になくしたと。そうそうそうそうそうですよ。って言って、もうやばい、もう蒼白ですよ、もう弁償やんって言って、まあ、とりあえず一つカードはあるから部屋には入れるけど、でそこからもうそうそうそう、その次ルイーダの酒場に行ったんですよ、六本木のね。でルイーダの酒場に行った時にもう二人ともドヨーンって落ち込んで、もういくらすんの弁償って言って、でまずサンシャイン水族館とそこではあったんですね。それそこでも一回ポロって落としたのを自分で拾ったのを、見てたんで、でその時にね預かるか入れる場所をね変えればよかったんですけどね、もうそのまままたポケットに入れて、でスマホと出し入れしてまた落として、でサンシャイン水族館にとりあえずその鍵のね落とし物がないかっていうのを聞いて電話して、でその後スタバにも連絡して、もうそれでもなくって、でもどうしようって言いながら、もうルイーダの酒場でもう説明もほんとあんまり耳に入ってこないぐらい二人とも心配してたんですけど、でそんな中よいしょ、ジョンにも相談してね、鍵なくしたって、すぐにホテルに連絡しなさいと、部屋に入られちゃうからねって言って、あーそうかそうやなって言って、でホテルに連絡して、その間ももうルイダの酒場、ドラクエのね聖地ですよ、行って注文したりなんか食べながら電話したりしてたんですけど、もう意を決してホテルに電話したら、よいしょ、大丈夫ですよって言われましたね。よいしょ、お家到着、よいしょ、まあ罰金はあるんですけども、ただいまお宿に戻りました。よいしょ、お化粧落とさなくちゃ。罰金はね、罰金っていうか弁償代は多分ね一般の人だったら5000円だったんですけども、私兄がくれた株主優待だったんで2000円だったんですよ。もうそれを聞いてね1号くんホッとして、いやあれでよかった、2000円でよかったっていうことでね、なんとか自分のお小遣いで払えるっていうことでちょっと安心してましたね。でその後笑顔が戻ってね二人とも、よいしょ、ようやくルイダの酒場で楽しみましたけどね。はい、のんちゃんただいま、よいしょ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、ただいま、お、やばい、あ、これこれやばい、もう行かないと、もうちょっと、はい、ということでまだ全部喋りきってませんが、よいしょ、次はルイーダの酒場の話をしたいと思い、あー、いろいろ大変でした。あ、2日目の朝の話もしてなかった、まあいろいろ順番前後しますけども、はい、また喋りたいと思います。ではそろそろお宿に戻ります。のんちゃんめっちゃ尻尾振ってる。
音をするかな。ポンポンポンポンね。はい、喋って。もうワンって言って。ノン。ワン。ワン言わないな。はい。ではまた。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユンハクショのブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハクショで検索してみてください。ではそろそろお宿に戻ります。